人の目に映らぬもの、題して新井牧師より説教いただきます。
サムエル記を学んでおります。サムエル記という名前がついているぐらいで、主役は祭司サムエルでありました。サムエルがエルカナとハンナという夫妻から生まれて乳離れした頃に神殿に捧げられ、祭司エリに預けられたというところからこの物語はスタートいたしました。サムエルについて有名なエピソードとしては、神様が呼びかけられたという、そういう物語がありました。ある夜サムエルが神殿で寝ていると、サムエルよサムエルよと呼ぶ声が聞こえます。サムエルは祭司エリが自分を呼んでいるのだと思って祭司エリのところへ行くのですが、エリはサムエルを呼んではおりませんでした。ですから戻ってお休みと言います。サムエルは特につきますが、再び呼ぶ声が聞こえます。なのですぐエリのもとへ行きますが、やはり呼んではいないと言います。三度呼ばれてサムエリのもとへ行ったとき、エリは呼びかけたのが神様であるということを悟ります。そしてサムエルにこう言うんです。主よ、お話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。そして四度目に呼びかけられたサムエルは神様に、主よ、お話しください、しもべは聞いておりますとこのように言いましたところ、祭司エリの家系がその罪の上についえるという予言をサムエルになさったのでありました。やがてサムエルは祭司になります。そしてイスラエルの民は王を欲しがるようになりました。サムエルは神様だけに従うべきであると民の意見には反対でありましたが、神様は民の声を聞けとこのようにサムエルに言い、そしてサウルを王として立てるよう告げました。サウルが王として立てられ、イスラエル王国が建国されたのでありました。ところがサウルが王として活躍してまだ間がないのに、神様はサウルから離れていってしまいます。民の要望だったといえ、神様が選んだ、そして立てた王のはずなのに、神様はそのサウルを見限ってしまいました。どうしてでしょうか。それはサウルが神様をないがしろにしたからなんです。いや、パッと見た感じではそうとは実は思えないところがあります。というのもサウルというのは結構真面目な青年のように描かれているからです。そして人々からも信頼されていたでしょうし、それゆえにわずか1年でイスラエル全土で王として認められるようになったというふうにも書いてあります。そのぐらいの青年ですから、決して神様をないがしろにしていたとは思えませんでした。ところが神様はそういう表面的なところではなくて、違うところをご覧になっておられたんです。それはイスラエルがペリシテの守備隊を撃破した後にわかります。イスラエルに守備隊が撃破されたことの報復として、ペリシテ軍は大軍を招集いたしました。その数はイスラエル軍の10倍以上。しかもペリシテ軍は強大な職業軍人の集団でした。武器も武具も当然揃っている。それに対してイスラエル軍はほとんどが農夫や羊飼いという、そういう人たちの集まりです。イスラエルには鍛冶屋がいなかったそうで、クワやスキを作ったり修理したりすることさえペリシテの鍛冶屋にお願いしなければならないくらいでした。ですから武器など揃えられるはずがない。まともな武器と武具を備えていたのは王であるサウルと息子ヨナタンだけであったと書いてあります。そんな状態ですから、ペリシテ軍が大勢の軍隊を組織してイスラエルに対して報復するという話を聞けば、イスラエルの民兵が逃げ出したくなるのは当然のことであったでしょう。 イスラエル軍はどんどん逃げようとしていくんです。それでもなんとかイスラエル軍をサウルのもとに留めていたのは、これはやはり信仰であったというふうに考えられます。まあ、この時、この後いかにすべきかの託宣を受けるべく、祭司サムエルがこの前線にやってくるサウルのもとを訪ねるということになっておりましたが、サムエルはなかなかやってきませんでした。ついには期日までに、それまでには行くと言っていたその期日さえ過ぎてしまうんです。こうなると民兵とは名ばかりの農夫たちを留めておく動機はなくなっていったでしょう。彼らが恐怖と戦いながらもかろうじてその軍にとどまっていたのは、やはり神様が何とかしてくださるというそういう信仰だったと思うんです。なのにその信仰という動機を突っつくかのように、試すかのように、頼りのサムエルが来ないとなれば、彼らがバラバラになって逃げ散っていくのは時間の問題でした。そこでそれを引き止めようと考えたのでしょう。サウルは急遽祭壇を作って焼き尽くす捧げ物を捧げました。立派な信仰的な行為です。自分たちで勝手に行動するのではなく、神様に最高の捧げ物をして、そして神様に行くべき方向をちゃんと指し示していただこうというのですから、本当に立派な信仰だとそのように見えます。ところがそうではありませんでした。全く逆、これがまずかったとそのように思われます。今も言いましたように、パッと読んだところでは戦いの前にきちんと捧げ物をして、神様の託宣を受けようというのですから、それのどこがいけないのか、むしろ立派じゃないかと思うところなんですが、そうではなかったんです。というのも、サウル王が勝手にこれを行ったからです。サウル王が命じられていたのは、祭司サムエルが到着するのを待つということでした。サムエルが来るのを待つ、そしてサムエルから神様の御言葉を受ける、それがサウルの取るべき行動だったのだとそのように思われます。でもサムエルは何かの事情があったのでしょうか、約束の時まで行きませんでした。ですから焦ったサウルは自分たちで勝手に祭壇を築いて捧げ物をしたわけです。それは本来祭司に与えられた役割だった。祭司に与えられた役割なのに、サウルは部下に命じて勝手にそれを行った。信仰深い行為に見えながら、実はそうではなく、逆に信仰、そして祭司の役割を軽んじたことになってしまった。そういうことになるでしょうか。例えば今の私たちで言えば、聖餐式を司る、あるいは洗礼を授けるという、そういう行為は、神様から証明を受けて立てられた、そう自覚し、また任職された牧師に与えられた秘儀であります。さまざまな議論があるのは承知しておりますが、今の段階ではそれらは牧師に与えられた役割であって、誰でも勝手に自由にするものとはされていません。まあ、こういうふうに考えれば分かりやすいでしょうか。サウルの行為は信仰的に思えて、実は神様を軽んじる行為になってしまったと、そのような理解が成り立つかと思うんです。サムエルを見限った神様は、祭司サウルを見限った神様は、祭司サムエルに命じて、新しい王となる人物を召し出すことにいたしました。神様は、サムエルをベツレヘムに使わします。祭司サムエルがやってくると、ベツレヘムはざわついたようです。それは無理もないこと。なぜなら、サムエルは高名な祭司でしたから、ベツレヘムのような小さな町にそのような人物が現れれば騒ぎになるのは当然のことであったでしょう。サムエルはそこでエッサイという男とその息子たちを捧げ物をした後の生贄の会食に招きました。そこで神様の選びを確認するのであります。サムエルはまず エリアブという息子に目を留めました。そして彼こそ主に油注がれるものだ、選ばれるものだとそう思ったようです。しかしその時主はサムエルに言われました。容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける。容姿や背の高さに目を向けるなということは、エリアブは背が高く容姿も良かったというふうに想像できるかと思うんです。でこれはサウル王のことを思い起こさせます。サウルは周りの人たちよりも頭一つ分ぐらい大きかった、がっしりした体型で容姿も良かった、そういうふうに、されています。ですからサウルと同じような見た目にとらわれてはいけないと、そういう見た目にとらわれるなと注意をするのでありました。そこで別の息子たちを次々にサムエルの前を通していくのですが、神様は誰も指名されない。とうとう7人いた息子全員がサムエルの前を通りましたが、主は彼らの誰もお選びになりませんでした。サムエルはエッサイに尋ねます。あなたの息子はこれだけですか。するとエッサイは末っ子が羊の番をしていると言いました。そこでサムエルがその子を呼ぶようにお願いをするんです。やってきた息子、血色がよく目は美しく姿も立派な少年でありました。主はサムエルに命じました。立って彼に油を注ぎなさい、これがその人だ。さっき容姿や背の高さに目を向けるなと言ったのに、選んだのは結局血色がよく目が美しく姿も立派であったという、やっぱりそういうのところがあるのかいとツッコミを入れたくなるところなんですが、まあそういうことではないようです。容姿や背の高さに惑わされるなと言いながら、でもそのことが否定されているということでもない。見た目が重視されているわけではないけれども、見た目で排除もされない、つまり見た目は全く関係がないということになるかと思うんです。実は神様は先ほどこうおっしゃってました。容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退けると言ったその後です。人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。私たちは見た目に惑わされること、第一印象によって評価が左右されるというようなことがあることを知っています。自分たちもそう見られたり、そう思われたり、あるいはそう見たり、そう判断したり、そういうことが日常的にあります。人間に対してもそうですが、人間に限らず物事に対しても、あるいは計画などに対しても、あらゆることについてパッと目につくところによって判断することはよくあることです。良いと判断するのではなく、悪いと判断するところも含めて、目立つところに従って、まあ、私たちは第一印象で判断するというべきでしょうか。そしてその判断が必ずしも正しいわけではないということも知っています。第一印象で良いと判断して良ければ問題ないんですが、悪いと判断して避けて実は正解なら、悪いと判断して避けて正解というのならいいんですが、全く逆の判断をしてしまうという、そういう恐れもあることから、必要以上に警戒心を持ってしまうというようなこともある。結局付き合ってみて、あるいは試してみて、体験してみて、そうやって次のステップに進んで初めて分かるということもたくさんあります。逆に言えば、やってみる、試してみる、そういう手段を私たちは持っているとも言えます。もちろんそれを避けるという選択肢も持っている。 それが良い判断だったか悪い判断だったかは後から分かる。後で自分が決める。でも神様は私たちに見えていないところを見ておられるとこうおっしゃいます。それが心によって見えるものだと。心を見るとは言いません。心によって見るとこうおっしゃいました。それがどういうことなのか私たちには知る由もないんです。と言いますか、神様がなさることを私たちが真似できるわけではありません。それを真似しようなどというのはおこがましいのでありましょう。分かっていることは神様は心で見られるということでした。その心で見て選ばれた新しい王になる人物がこの少年ダビデでありました。ダビデはこの後イスラエルで最も有名な王となります。しかも救い主はダビデの家系から出ると言われる人物になります。そのためサムエル記はサムエルの名前がついているのに、ここからほとんど全てダビデの物語として描かれていきます。ダビデはご存知の方も多くおられましょうが、人間的にはこの世的には大きな罪も犯してまいります。でも神様は彼を決して見放されないんです。サウルはあっさり見限ったのに、ダビデのことはどんなに罪を犯しても見限らずに寄り添い続けます。それはなぜなのかということ、それをこの後学んでまいりますが、そこには私たちには見えない神様が心で見た選びがあったということが分かってまいります。その心で見て選ばれる神様に、私たちも今選ばれてこの教会に招かれているのだということを思い起こしたいと思うんです。私たちも神様に選ばれてこのところに呼び集められている、この交わりに連なっている、これは大変喜ばしいことであるのは言うまでもありません。私たちがこの世的にどういう人間であろうと、立派であろうとダメダメであろうと、そういうことに関係なく神様が選ばれた、その選びによって私たちには信仰が与えられ、その信仰が育まれております。それはこの世では到底知る得ることのできない罪の許しと永遠の命という計り知れない恵みを私たちに備えるためでありました。あるいは今はまだ選ばれているという自覚を持たないでおられる方々もいるかもしれません。でもきっとその恵みに気づかされる時が参ります。ですから気づかされた時はその神様の選びを素直に喜び受け入れることができるようにと祈ります。私たちはまたその選びが尊いものであったということをしっかりと自覚しながら、常に十字架を見上げつつ、神様は私たちと共にいて歩んでいてくださることを覚え、絶えず悔い改めと感謝の心をしっかりと抱き、神様に向かい合いながら歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちには知ることのできない深い御旨によって、私たちは選ばれて今ここにあります。その恵みをしっかりと味わい知りながら、これからもあなたと共に歩んでいくことができますよう、どうぞ一人一人を導いてください。またあなたに選ばれつつ、今そこに気づこうとしているたくさんの方々が、その恵みに感謝し、その信仰を告白することができるようになることを、私たちいつも 祈り求めていくことができるようにしてください。今日から始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。